じゃあ私が話しましょうか。でですね、今日話す話はですね、あれなんですよ、私は今日卒論を提出しまして。
お疲れ様でした。
ありがとうございますね。まあ晴れて、まあ、卒業できる可能性が出てきたんですけど、まあ卒業研究を、まあ、経験した身としまして、はい、まあ、あなたたちまだ大学3年生の人たちに、
はいはい、聞きたいですよ。
まあ卒業研究における攻略方法を
これは皆さんお話
しようと
耳をこじって聞いてください。どうぞ。
そうね、でやっぱりね、一番重要なのはね、研究室選びかなという
ところに、ね、決まった
ね。もう2人とも決まってはいるね。
そう、早いんだよね、うん、あなたたちは。そう、普通は10月とかに決めるとこもあって、俺も去年の9月に決めたんだけど、
うん、でもだいぶ慎重に選びました僕は。
あ、そう、
はい、
どういう、
あ、どういう点を大事かっていうのを教えていただいて、
どういう基準で決めたか。
そうそう、
ですか。
A 先は決めた理由は、
まあ、まず、まあ、研究を結構僕はしっかりやりたいなと思ったので、
うん、
まあ博士課程の学生が多いと、まあ、研究が盛んに行われているっていうなと、ということだなと思ったので、うん、まあ、そういう点であったりだとか、まあ、あとは教授自身自身との、まあ、ちょっと会話をしてみて気が合うなとか、そういうことですかね、はい、
ほぼ満点ですね、これは。
ありがとうございます。
ほぼ満点、
恐縮です。
やばいな。
シュウ君はどうですか。
シ
ュウ君はやばいな。
シュウ君は聞くところによると結構新しい研究室だそうで。
ああ、そうね、新しい研究室にしたというよりは、僕はその、まあ、完全に先生との相性ですね。
はい、
なんかね、もうね、ぐちぐち言ってくる先生はもう無理だって思いました。なんかね、自分が研究室に行きたくなくなるような研究室は選ばなかった。
うん、うん、そうですね、
うん、そのそれはもうちょっと、もう自分の性格的にね、もう発狂しちゃうから、そのちゃんと指導はしてくれる先生で、
うん、
かつそんなぐちぐちしないで、ちゃんと普通に、
ぐちぐちというのは、
これ君何これみたいな、
あ、
これ君いや全然じゃんみたいなこと、どんどん言ってくれる先生っていうのは、ここはこういう風に直した方がいいよとか、ちゃんとそういう社会性のある先生を、まあ、選んだって感じかな、基本的には。
なるほど、うん、週もかなりいいと思います。
はい、
でなんか話聞く感じ、2人とも割と人を見て選んだ感じだよね、
うん、
そのこれがやりたいから絶対ここに行きたいんだじゃなくて、まあ、それももちろんあると思うんだけど、
そうですね、で、まあ、うん、まずは分野で、その中で、うん、まあ、似たような研究をやってる研究室がある中で、
うん、
って感じですかね、僕も。
そうだね、俺も、いや、人がダメなら研究室行きたくなくなって終わるなって思った、
うん、そう、それがねやっぱ大事だと思います、自分も。あのね、その A 先が言ってた、やっぱり博士課程の人の多さっていうのは、まあ、かなりいい尺度になり得て、
うん、
その博士課程の人が多いイコール自分のことを面倒見てくれるかもしれない人が多いっていうことにも、そう、教授以外にも面倒見てくれるかもしれない人がいるっていうことにもなるし、
はい、
あとやっぱりその博士まで残るっていう人がいるってことは、そこに何か残りたくなろうとする理由があったりとか、
確かに確かに、
まあ、その例えば修士しかいなくて博士がいないとか、まあ、これちょっと極論になるんだけど、
うん、
そういうところって意外にその本当に研究室の設備が悪いとか教授の対応が悪いとかで残らないっていうパターンも一定数あるし、そういうものを見たこともあるから実際に、
うんうん、
だからそういうやっぱ目上の人がたくさんいる研究室っていうのはまずいいかなと思って、
ね、羨ましい、
はい、
それは。
あともう一つはね、そのやっぱり教授の持ってるテーマの大きさとかプロジェクトの大きさはもう確実に卒論には効いてくるかなっていうところがあって、その、まあ、その助教さんに私は結構見てもらうことが多かったんだけど、まあ、その彼の言うところには、まあ、その卒論は卒論生の実力じゃなくて、
うん、
ほとんど教授の、まあ、指導の実力だって言ってて、
なるほど、
その教授がいかにその卒論生に、まあ、あの今解ける問題を与えるかとか、
うんうんうん、
まあ、そういうところで、で大体卒論生はその、まあ、一定レベル以上できればね、もう大体何でもできるから、
うん、
まあ、そのテーマさえあればそのできることっても決まってるから、そういうので本当にその卒論生の実力じゃなくて、まあ、いかにその面倒見のいい割と話題の持ってる人のところに行くかっていうところが大事かなというふうに思いました。
なるほど、なるほど。
でね、自分もその実はそのうちの研究室の決め方はその研究室配属9月にあるんだけど、その時にじゃんけんで決めるのね、は
い、
じゃんけんで勝った順に選んでいけるって感じなんだけど、
え、本当にじゃんけん、
本当にじゃんけん、あの今年はそのオンラインだったからアルゴリズムで、そのなんかランダムのアルゴリズムで、
ランダムなんだ、しかも
そう、自分が何位になるかっていうので、
え、成績とかじゃない、
成績とかじゃない、じゃんけん一発、
マジですか、
なんだけど、特殊で、なんと私は最下位になりました。
わお、かわいそすぎる。
だからあの選べる研究室が2択だったの、2択で、そのうち1つを選んだんだけど、
いや、じゃあ第1希望ではなかったってこと？
もちろんもちろん、その第1希望でも第2希望でも第3希望でもなかった。だからもう
マジ
残された選択
肢で、そう、全部全部負けて、その
あ、そうなん
だ、なんていうか、じゃんけんって言っても最初からこの人から1番に決めれますみたいな感じじゃなくて、その
募集人数の
中で、そうそう、募集人数の中で1回こう溢れちゃったらじゃんけんして出る人を決める。でそれを俺は2回負けたの。
マジか。
で2回負けたらもうあのその時点で全員埋まってたから、そうそうそう、あれってなって、あ、俺ここに行くしかないんだ、行こうっつって行ったんだよ。でそれで行ったんだけど、でもあのやっぱり自分で選ばなかったっていうのがかなり大きくて、
しかもあんまり
行ってみたら、
その第一段階にあんま人が集まんなかったようなところって、
そうそう、
なるほど。
でもね、行ってみたらすごい結果的には良かったんだよ。
おお、それはそれはすごいと思う。
なんで？
まあそのもともとそうレベルの高い大学だから、大体どの研究室に行っても大体大丈夫なんだよ。
う
ん、
あ、まあ結局そうだよ。
それで今人気の研究室ってその俺らのとこだと離散数学と連続の数学っていうのでまず1回こう大きく分かれるんだけど、どちらかというと今って連続の数学をやりたい人が多くて、その例えば統計とか機械学習とか、
僕もそうですね、
そういうホットな分野をやりたい人が多いから、意外にその理算の研究室にいいところが残ってた。で俺は理算なんてやるもんかっていうふうに思ってずっと生きてきたから、もう絶対に行きたくなかったんだけど行くことになってしまいましたと。で実際行ってみたら、そこの研究室はどうやら博士の人もいるし、助教が2人いるぞと。でそれしかもなんか大きなプロジェクトがどうやらその中で動いていて、どうやら僕の卒論ではその一部をできるらしいぞということにだんだんなっていって、それで結果的にその僕のところの助教さんとかはどちらかというと理算の数学が得意で、その要は理算上で の, まあその最適化とかがすごい得意で、でも自分はその連続のところで の, まあその機械学習とかそういうところにま あ, ある程度知識があったから、まあそれをうまい感じに合わせていい感じの研究が結局できたから、まあ良かったんだけど、だからまあ何が言いたいかというと、意外にテーマなんてものはその自分で後でどうにでもその組み合わせることができて、意外にちゃんと一緒に研究してくれる人がいるかどうかっていうのが大事なんじゃないかなということで、まず卒論ので大事なこと一つ目が研究室選ぶ、
はい、なるほど、
かなと思いました。で、まあ、2つ目はちょっとまあ今まで言ったこととも被るんだけど、まあ、テーマだよね。テーマ決め、テーマ決めは絶対大事で、
気になりますね。どうするんですか。
いや、まあこれはもう、まあ、皆さん自分のやりたいことをテーマとしてやっていくのが絶対いいとは思うんだけど、
はい、
うん、まあ、割とその指導教員に頼ってテーマを与えてもらうってい
う
のも、
は
い、うん、いいかなというふうに、
いや、まあ、僕もそう思います、ね、かなりありだと思うけどね。
ん、
指導教員からテーマをもらうっていうの
は、うん、あ、そう、なんか 俺の周りだとみんな結構自分でテーマ持ってきて、俺をやりたいっていうのをやるんだって人が多かったから。でもまあ一般的に考えると、まあ、そうか、うん、
まあ、お前の大学は特殊だから、友の大学は。
でもまあそうだから、そっか。でもまあそうなんですよ、だから指導教官からもらう研究は意外にやっぱり今やるべき問題であることが多いじゃん。そのやっぱ自分でどうしてもやりたいなって思ってることって、時代にそぐわないパターンとか今できないことだったり、
ね、 単純に自分でテーマ探すのも大変だしね、
う
ん、
そう時間かかる、
はい、普通はね、うん、しかも普通は視野が狭いよ、
うん、そうだよ
B さんは
な
あ
高々
学生3年生は、
うん、
学部3年4年はまだまだ視野が狭いから。
ちなみに私は自分でテーマを見つけてやろうとしました
らしいですで2ヶ月ぐらい頑張ったんでしょ。
そう自分でやろうとしていろいろ調べてこれをできるんじゃないかと思いながらいろいろ考えたりする10月と11月を過ごしたんだけど、それはね地獄だったね。
え全部無駄になった。
全部無駄になった。何一つ残らなかった
マジか。
でもやっぱねなんかね俺のことをなんかそのまあ、教授1人に2人がつくみたいな、卒論生2人がついてその教授から2人が指導を受けるみたいな感じなんだけど、
うん
うん、なんか俺はもうこの助教さんに頼ろうって人をもう1人見つけたんだよ。
あそれいいですね。
でもうその人にずっとそのなんか個人チャットとかでどうすればいいですかみたいなことを話してたりして、でその人はもう超楽観的で、なんか12月に中間発表があるんだけど、で2月2日が遅いよね。2月2日が本発表な、あ、本提出なんだけど、
うんうん、
その中間発表までにテーマなんて決まってなくても全然大丈夫だよと、
まあ、
ここからでもいくらでもどうにもなるし、全然なんかあのテーマ全く変わってる人とかいるよみたいな。
中間発表って全然テーマ違うのがよくあるよね。
そうそう。でもだからその人はちょっとね前衛的なんだよ。その卒論は指導教員のテーマによるとか、その週間発表なんて何もやってなくても大丈夫だみたいな、もう前衛的な人だったんだけど、だからまあその声に甘んじて10月11月は本当無に過ごしたまあ自分の勉強したいことを勉強して、
うん、
でいろいろ提案してそれをあの教授に言ったらボコボコにされてちょっと怖いんだよね。 あんまり理論的じゃないことを俺が言うとめっちゃ詰めてくるタイプだったから、
うわ
怖かったんだけど、でもまあそれでその助教さんのおかげで最終的には。
なるほどね。
そうでも結局あのその助教さんたちがそのなんか他の助教さんたちと3人ぐらいでやってる研究があって、
うん、
なんかそこに最終的に混ぜてもらって、でそこでもう絶対これできるだろうっていうテーマを見つけてそれをゴリゴリ引っ張ってこれたから、まあ、全然間に合ったんだけど、でまあ最初からそれやっとけばよかったなっていう気もしなくもないなっていう。
まあでも終わったんだから。
そうだよ、終わったからいいんだけどね。
なるほど。
そう、
しかももう別のところ行くんだし言うが。
いやでもそのうちの学科はなんかその大学に進学するときに絶対に研究室を変えなきゃいけないっていう制度があって、
あ
だから別に、
まあ、そうなんだ。
そう別に関係ないんだよね。
えそれいい、いいわけでもない。
変えなきゃいけないの。
変えな、原則変えなきゃいけない。
海外っぽいね。
そう海外っぽい。しかもそうだからなんかそういうルールがあって、その卒論はじゃんけんなんだよね。
あ
だから本当に
結局どこでもいいのか。
そうそう、だからその大学院はさすがにじゃんけんじゃないよ。
だよね。
その志望して、はい、その成績順で決めるけど。
だから単純にじゃあもう卒研究っぽいことをするっていうのが卒論卒研なんだ。
まあそれにしてはレベルが高いけどね。
研究活動を試しにやってみよう
か。そう、はい、でも。その卒論の、中間発表を見た人があのその人初めて赴任してたんだけど、うん、あの修論の中間発表と勘違いしたっていう
すごい
ぐらいの感じだったから。
中間発表、
そう中間発表です
げえな。
だからそう意外になかなかやりうるんだけど、まああれだしね、ホットな分野だしね今。だから優秀な人が集まってるっていうのはあるけど、うん、でも俺はもう舐め腐ってたわけですよ、その時点では
中間ね、はい、いいね。でも
そう
助教とかと仲良くなれるといいね。確かにその直接
いない、ね、
個人チャットでメッセージをくれるぐらいの距離感いいよね。
そうやっぱり定期的に誰かと話してないと研究って詰まった瞬間に何もできなくなっちゃうからな、
うん、だからちなみにその研究を行っていく上での、
うんう
ん、なんだろう、コツじゃないけど、
うん、
なんていうの、どういうふうに教授とコミュニケーションを取ればいいんですかね。
まああの俺なんて卒論終わっただけでおこがましいぐらいなんだけど、でもなんか普通に教授はその論理的で怖い人だったけど、
うん、
でもまあ普通に優しい人だから まあ、週1でミーティングを設けてくれてた。だから週1で何があっても進捗がたとえなくてもまあ話したりはしてた。で、まあ助教さんは話したいなって思った時にミーティング設定しませんかって感じで、
もう自分からどんどん
もうそう言
ってた。そうしよう、私もそうします。
そうね、まあそのなんだろう、教授とかは割とお堅い関係の人とは、
うん、ボス的な人がいて、
そうそうそうそう、
はいはい、
だからもうボスは完璧にあの進捗管理に使ってた。
なるほど、
この時点でこれを終わらせてきますみたいな感じで、うん、
いいですね。
2人とも研究室がでかいからね。
そう、僕もだいぶでかくて、
うん、でかいかな。
ボスが1人いて3人助教かながいて、
うん、
まずそういうシステムを取ってる自体でかいよ。
そう、どういうこと、
システムって、助教がいる。
ああ、でもそっか、博士とかもいないんだっけ。
いないいない、うん、一番だって去年できたわ。
ああ、でもそれでもいないの。
もういない。
アシスタント的な人もいないの。
いない。だから去年できたから今年初めて、うん、卒論やった人がいて、その人が残るから、うん、修士1年と学部4年だけ、うん、来年は。
何人ぐらいの全部で。
先生含めて5人。
ああ、そう、なるほどね。修士2人、
そう、俺ら2人。
ああ、なるほど。
先生1人。だから、うん、もうみんな先生に直接聞く感じ。
そうなると1対4だからかなり、なかなか、
ね、でも来年は修士1年だから、
そんなに。まあまあ、でもなんていうかさ、一番面倒かかるのって修士の人じゃない。
まあ、そのそうなのかな。
うちの先生も修士のやっぱ就労も結構見てたのかなって感じがする。
1年、2年じゃないかな、1年生だからまだ。
まあまあまあ、そしたら、
うん、
まあでも1対4ぐらいなら全然ね。
うん、そうだね。
うん、今が一番てかバランスがいい。
先生が今最初のうちはまだまだ面倒見れるって言ってたから。
でも、うん、来年再来年でさ、卒研の配属が増えてきたら、さすがに一人誰かついてくれないとね、状況
だろう
ね。あれだね、その要は博士が、博士とか助教がいっぱいいる研究室を選ぶのもいいし、週みたいに新しくできたとこを選ぶのもまた、
うん、どうなんだろうね。新しくできたところは危険だよ、やっぱり。
まあ危険だけど、
本当にそうだよね。相性良くないとかなり危険だよね。
だから俺は完全に先生の相性で決めた。
それはいいと思う、うん、じゃあ相性いいのなら。
でもやっぱ最初の方は先生もやる気があるというかさ。
確かに、
そ
う、ね、若い
んだって。若い、40歳ぐらい。
初めの生徒をいかにいいところに出すか。
そう、うん、そう、この前祭りでちっちゃなちっちゃな女の子2人連れてって、連れて歩いてたの見たもん。まあまだ結婚したばっかなんだって思いながら。
いや別にちっちゃい子連れてたら結婚したばっかってことじゃないだろ。
まあそうか。
まあまあ立ってるよそれ。
まあでもまだそういう年頃なんだって
思う。あ、そうね。まあ俺らみたいな子供がいる年ではないんだなと。
そう
な
ん
だ。
そ
っか。
みたいな感じか。
ちなみに僕の研究室結構博士課程の留学生が多くて。
お
お。いいな。
でミーティングが全部英語なんだよ。
うん、
そう、それもいいなと思ったんだよね。英語をみんな話して、日本の学生も。そうそう、
あれ英語の人、
英語話せる機会ってなかなかさ、やっぱないじゃん。
確かにね、探さないと、うん、
まあ、そこに当てようかなっていうので。
うんうん、
DMMA 会話とか。
ああやってんの。
あ、やってるでしょ。
俺としはやってる。
あ、やってんだ、
うん、俺はレアジョブを毎日
やって。俺最近筑波大が新しく始めた救急イングリッシュっていうの。筑波大がなんか最近募ってて、それ安いからそっちに移って、でまた終わったら DMM の再開割で安くしようと思ってる。
安くいかに生きてるかってことだな。
そうそう、 DMM の再開割すごいな、いつもやってんだから。俺のイメージだとね、まあ昨日終わったけど、またそろどうせすぐまた始まるから。
うん、そんな感じかな。
うん、そうね、
そうですね。
じゃあまあ一旦切ってまとめに入ります。
だいたい今50分ぐらいですよ。
あ、意外といい時間だね。
じゃあ一回止めよっか。はい、じゃあこんな感じで初回となったわけですけど、
はい、
さっきどう終わったのかわからなかった。急にこんな感じでってまとめに入ったけど今。
そうですね、ちょっと一回止めてね、
うん、
話してみて、うん、まあ結構大変ですねポッドキャスト、どれも。ポッドキャストか、
まあ、回数重ねてどんどん。
噛んだ、
ごめんなさい。ノー編集でいきましょう。
まあ、あのこれを聞いた人はぜひ 変なもん聞いちまったなと思って、今後の僕たちの、ね、
それか聞き返して今初回にいる人、
そうですね、
何十回目かを聞いてこいつら何初回どうだったんだって思って聞き返した人、こんな感じでした
まあこれからどんどん頑張って練習して上手になっていこうと思うので、ぜひ皆さん週一で聞いてみてください。はい、
じゃあね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。